一節から
主はモーセに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない。
このように中二族から一人ずつ偵察者を選びました。なぜかというとそのカナン地を入らせるためでした。だからこの中二族から一人一人選ばれたということですね。じゃあ中六節。
以上はモーセがその地を探らせるために使わしたものの名であった。その時モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。
ヨシュア、ヌンの子ヨシュア、ホセアですね。ホセア、ヨシュア、イエス、同じ救いという意味なんです。そのホシア、ヨシアと、まだ中七節。
モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。
じゃあとにかくその産地、そのところに送りました。それはヘブロンという産地ですね。そこにはアブラムの墓地がある、戦場の墓地がある。そこは自分たちの土地です。そこを行って探ってきなさい。じゃあこのようにして送りました。28節。
しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。
じゃあこのようにね、27節を見ると、父と蜜が流れていった素晴らしい土地、素晴らしい地ですね。そこが貿易も素晴らしく、非常に大きい貿易だった。そこに誰が住んでたか、29節。
ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。
このいろんな族がそこに住んでいたんです。30節。
その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。
じゃあカレブが、ヨシアとカレブですね、カレブがモーセの前で、民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。じゃあこれがとってもとっても重要な言葉です。神様はこの言葉を聞きたいんです。神様が命令したんですね。イエス様にも、じゃあ向こう岸に行こうと言われました。そしたら行くんですよ。神様が決めて私たちに伝えるんです。だから神様と私たちの心が一つになると、イエス様はそれをいつも天の父と自分は一つとして、もつれですね、こうつなぐ。だから偵察者を選び送りなさいと言われた理由は、そこ入るんだということ。だから神様の心 御心が天になるごとく地にもなりますように、だから私たちも入りますと言わないといけないね、けどこの周りのね、巨人とかいろんなあの環境を見ていったんです。31、
しかし彼と一緒に登っていた者たちは言った、私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちより強いから、
このように環境を見て彼が強いとそのように言ったんですね。彼らよりもっと強い方が全能者ですよ皆さん、私たちがその神様とつながれていること、それが信仰なんですよ。天につなぐと地にもつながれ、地につなぐと天にもつなぐ、もう神様の御心がどこにあるかもうわからない人がもう何でもやります、できますというニューエイジ的な、今ニューエイジがもう全世界を支配してるんですけど、もちろん彼らはそのような情欲にまみれた信仰も、そこにブレーキがないので、まあむちゃくちゃ行くんです。それで全世界を支配しようと、またピラミッドで工場を作って全世界を一つにまとめようとする。だから彼らは自分たちが支配者でみんな奴隷にしようとすることですね。そのことも今もう暴走してるんです。ブレーキが破裂された自動車のように、ニューエイジという運動ですね。だからこの間違った信仰というもの、サタンとつながってるそのものです。しかし神様がアブラハムに約束したその約束の地、それをイスラエルに与えようとしておられる、その御心、その御心を私たちがキャッチすること、約束を信じること、だからできるという、私ができるということを、これも神様ができると思うこと、それを信じる信仰ですよね。だから神様が生きなさい、むっこぎしに行こうとすると、途中でね暴風が起こったり何が起こっても必ずなります。だからイエス様は途中で眠っておられたんですよ。平安そのものよ。ヨシアはできると思って心の中で平安がありました。カレブも今このように告白するんですね。だからね、神様ができると言われたこと、信仰で私もできるという告白が中、そしたらできるんです。奇跡、主ができる。しかし私はできない、もうできない相手が強いから、その瞬間ね、これがつながれたものが切れるんですよ。できなくなる今私たちも日本に1000万人幽霊と言って、自分を見ると環境が今のあれがね、あんまりにも悲惨に見える。だから落ち込む時もあるんですね。しかし私がするんじゃなくて、時も頬も全部主の中にある。だから必ずできる 朝鮮生がね、私にあなたは三千名教会だと言われました、うん、その時はは笑って終わったんですけど、うん、私がするんじゃなくて、私ができるということを、こう主と主を信じること、主がされることを信じること、それが今日の本文で教えることよね。32節、
彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていた。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。
今その、探ってる、偵察者たちの報告がもう科学的に、もう全て人間的には正しいんですよ。本当です。背も高くて、その報告を聞きたいからではないんです。主がどんなに偉大で、これを私たちに言われた方がどんなに素晴らしかったかで、それを今このカレブのように報告することを願っておられた。次33、
そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。
ネフィリムということは約3メートルぐらい、巨人ですね。ジャイアントです、うん、このジャイアントたちがそこに、住んでいた、カナン地に。だからそれを報告したんですよ。だからどれぐらい背が高くて、まだ懲役は彼らが立てた懲役ですからね、すごい懲役でしょ、まあ、ジャイアントと小さな人間との戦い、それを想像したんです。しかし神様はジャイアントより大きいですよ。それを信じるかどうか、つながれてるということを、今量子力学というところがね、それを証明してるんですね。もつれというもの、ね、量子のもつれ、一つの側が思うこと、移動することは向こうも同じ、いくら距離が離れててもそれが同じく動くね。観察者がどのような思いで観察するかによって、その模様が、量子の模様がね、現れる。信仰でしょ。信仰の目で見るとそのままそれが現れる。だから観察者がそこから離れると、一般普通のね、こう映すものがそのように映されるんですけど、観察者はあれは このようになるんだと思うとそのようになる。観察者、信仰を持って見る人、これが今イエス様の再臨が近いからね、いろんなものが発見されてるね。ノアの箱舟も発掘されてるし、今は科学もね、その領域まで行ってるんですよ。天につながれてる、地につながれてる、地につながるものが天にもつながる、もつれですね。量子はこのようにもつれ、本当に科学者たちはそれを不思議に思ってるんです。神様と私たちが一つにつながってる。神様と私たち、だから神様は信じる人がそのように 神様を表現しようとすると、そのように奇跡が起こるんです。神様が現れるんです。しかし人間が観察するものが巨人を見たり、もう不信仰でね、主がじゃあ行きなさいと観察してどのように入るか見なさいと言われたのに、それで見ないでね、自分の思いで、いやー、これ巨人がいます、私たちは入れないんです、そのように結論すると、神様が助けようとすると助けることはできないんですよ。だから40年間40日こう偵察したものを40年になってしまったんですね。だから私たちが自分勝手にできますできますということもね、ブレーキが破裂されたその本能が支配するそのような悪い世界を作るんですけど、このように主がこう決められたもの、主がなさろうとすること、それをそのまま信じて、私たちの思いが主とつながってる、全能者とつながってる、そのように信じれば信じた通りになります。不可能がありません。日本1000万人旧霊はもうジャイアントのように、私たちにとってね、ジャイアントのように見えるけど、それを言っちゃダメよ。全能者が日本を愛し日本を救おうとしておられます。じゃあローマ書13章一節から見ましょう。
人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。
神様が権威を立てる、神様が権威を立てる、だから存在する権威は神様が立てられてる。二節、
したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。
だから権威というものは神様の権威、神様が立てた権威というもの、だからそこに逆らうと裁きがあるって。三節、
支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。
だからこう権威というものが与えられているのは秩序ですね。無政府状態にならないように秩序を保つために権威が立てられている。だからその秩序に従っていくと何を権威を恐れることはないんです。良いこと善を行っているから。権威というものは秩序ですよ、秩序。四節、
それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います、
だから権威が神のしもべだと言ってるんですね。このローマ書を書くその時点でローマ皇帝たち、ね、その者たちはもうとても、悪い権力を持っていたんですね。ローマ権力というものを持っていたんです。五節、
ですからただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。
じゃあ良心のために従うと、その良心というものは神様が私たちに与えられているものです。 だから秩序のために命令したかどうかは私たちの良心がよく分かりますね。しかしネブガネネザルが偶像を作ってそれを拝めと言ってる、その時には良心が、精霊によって良心がね逆らうの、いやしたくない、もう火の炉が7倍強くしても私たちはその良心に従う、精霊の良心ですね、これは聖霊様から出たものではないということで、そこを従わなかったんです。まあ私たちが今回も日本はそんなにひどくはしてなかったけど、全世界がねひどくしたんですね。韓国は逃れることができないようにしたんですよ、注射をね。しかしそれをね、どうしてという良心がそこに従わないんですよ、良心がね。だから私たちは拒んだんですけどね。だから聖霊様がね、そのように私たちに良心に語るんです。だから良心というもの、だから全体の秩序のために立てた法があるんですね。こす、赤い信号には止まる、清い信号には走る、これは秩序を持っている権威の人たちが立てたもの、人のものを盗んではいけないとか、もう そのことが崩れると全部乱れるんですね、無政府状態になる。そのことは私たちがね従う、ね、しかし良心ね、良心、聖霊様がいやこれは違う、唯一神様だけ私たちは礼拝する、しかし空情を拝むように強制されること、だから殉教するんですよ、良心が従わない。6節、
同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです、
じゃあ私たちが貢ぎも納めるんですね、良心ですよ、良心に従ってその貢ぎ、税金が公務員たち、警察、また軍隊、それで国を守るんですね、秩序を守るんです。敵が来てこの国をね簡単に飲み込むこと、そしたら自由が奪われる。だからね、秩序のために税金を納める、交通整理のために、また道を作るために私たちがそのことをする。そして貧しい人たち、またその人々を支える、私たちが捧げた捧げる納める納める税金がそんなところで使われる。だからそれを惜しむことなくすることよね。七節、
あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。
八節、
誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです、
だから私たちはこのいろんな規定を守る理由、それは相手を愛するから、市民を愛するから、まあ規定以上のことをするんですね、これ愛するから。 じゃあこのように、この出世す
愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします、うん、
このね、律法を全うするのは愛だというんですね。中二節、
夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか、
うん、この言葉で、まあ、オーガスティンという人が悔い改めてるんですね。聖書というものはこのように私たちが歩むべき言葉、歩むべき道をちゃんと教えてます。14節、
主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません、
う
ん、
じゃあこのように私たちが昼の人、昼間らしく生きるんです。そうすると聖霊様が私たちの中に主の御心を教えるんです、うん、じゃあ主がじゃあ行きましょう、そこに行きましょう、そしたら私たちは行きます、うん、そこ入りなさい、そこ取りなさい、まあそのまあ、カナン地にイスラエルが入るんですけどね、どうしてこんなに遅く400年待っててイスラエルが入ったか、そこにはね、空城諏訪が多く、まだ子供たちを基礎いけねえだとして建築の壁に子供たちを入れて埋めるんですね。そしてこの小さな器がたくさん出てるんですけど、ここに子供たちの骨がいっぱいなってる、この淫乱なあのカナンの空女スワイ、それがね、天までその悪が満ちていったんです。だから一番小さいその奴隷の国家イスラエルを取ってね、この7つの国家を全部追い出して、このように、汚い生活ではなくて清い全てをね、昼間らしくそれを清い土地に変えようとしておられたんです。だからその土地を強制的に占領することではなくて、神様がその土地の持ち主です。だからイスラエルにとってその者たちは全部一掃することが主の願いでした。あんまりにも空城諏訪が汚い空城諏訪だったから、一番弱い子供たちをいつもいじめて、子供たちを火の中で入れたりするこの空城クモスとか、その空城はカナン地の空城諏訪ですよ。今イルミナイトとか、プリメイソンの中でそのものが入ってるんですね。だからイエス様が早く再臨されないと弱い者がいつもいじめられる。じゃあ神様が取れと言われるのは取るんです、ね、カナン地を取る。日本1000万人、ね、悪魔サタンによって支配されてみんな死んだら地獄に行く、その民を私たちが、ね、福音によって魂を獲得すること、私は甲子園ミッションの時それがなるかなと思って、 全力すべてを投球しました。しかし神の突起がある。そしてこの問題は日本の神学ですよ。救いの概念がちょっと違う。だからこういったことが全部変えられて、イエス・キリストで救いということが確立される。哲学ではなくて、聖書で救いを得ようとする、その基本ができればリバイバルは来ます。なぜかというと、イエス・キリストの福音を語ると聖霊様が働くから。モルトマン、ブルトマンとかね、哲学者の話で聖霊が動くはずがないのよ。どうしてイエス様の血か、ブダの血はダメかと言ってるその者たちが神学校にいるよ。私が学んだ神学校もそうだったのよ。癌のような存在よ。今韓国社会がこんなに混乱になってる理由はこのような神学校の問題よ。じゃあ私たちは洗礼できるということを、日本2000万人救礼はできます。しかしできない、できないと言ってる人がいる。ほら、こんなにジャイアントだ、厳しいこといっぱい探してね、そのような報告をする。私もそのことを言ったことが一回ありました。これを悔い改めてるんですけど、韓国からね、もう情熱に燃えて日本がもう救われるんだとしてきた。それで私に特別講義を聞きたいと言ってね、何年前かな、その時日本がどうしてリバイバルができないかというばっかり喋って、彼らは落胆して帰ってしまった。私がその中名の報告者のように、ね、ここはジャイアントだ、もうここはもう宣教師の墓だとか、そればっかり喋った。本当に悔い改めてるんですけどね、そのように喋ってる瞬間、神様もできないと、お前はどうしてはできないと言ってる。神様がなさろうとすること私もこう一致すると言った通りに言うと、これが神様とつながるんで、結局神様がなさるんや。